竹本綱太夫、竹澤弥七のお二人の演奏で聴いていただきましょう。演奏に先立ち、大阪学芸大学助教授横山忠さんに解説していただきます。
2回目にお聴きいただきました宿根太郎千切に続く部分が、これから演奏されます菅原伝授手習い鏡二段目切り泥目王子の切り場にあたる少女名残でございます。まずあらすじを申しましょう。萩の里の角樹の家では、道真や照君が隠れて様子を伺っているとはつい知らず、西向かいの役人たちが引っ返してきて、腰に乗せて連れて行った道真が木造であったと怒ります。ところが今腰から出る道真は木造ならぬ人間の道真なので、西役人も角樹も共に驚きます。西役人たちも疑いを持ち、矢探ししようとするとき、角樹に刺されて半死半生の宿根太郎が姿を見せますので、西役人の中に隠れていた父親兵衛が思わず正体を現します。角樹に白状を迫られて破れかぶれの兵衛は計略一切を明らかにし、角樹に飛びかかりますが、照国に捕らえられます。角樹が腰の戸を開けると、先ほどの道真は再び木造になっており、家の中に誠の道真の姿が見えます。人々はただ呆れるばかりです。道真は自分さえこの家に来なかったなら娘達太の最後もなかったであろうと悔やみます。角樹は太郎の刀を抜いて殺し、自分も尼になり、照国も兵衛の首を切ります。道真は精魂を込めて作った木像が自分の命を救ってくれたことを語り、その木像を自分の形見に残して叔母角樹に別れを告げます。この時角樹は小袖をかけた伏せ子に、刈谷姫を隠して小袖を新物にと言い、道真に姫を連れて行かせようとしますが、その心を察した道真は小袖を手に取らず、姫も小袖も叔母に預けてこの家を立ち入れます。姫の泣き声に見返る道真の顔がこの世での見納めとなります。筋は以上の通りですが、ここでも神のように気高い道真の優雅な美しさと、これとは正反対の恥の兵衛親子の血やお面にまみれた醜さとが鋭く対立し、これに微妙な人間感情が絡まり、この間を点々と縫うように木造身代わりの舞台本位の技巧が繰り返し観客の興味をそそる構成をとっております。誠に巧みな手法で三好松楽の優れた表現手腕を見る思いがいたします。と同時に、この表現はこの場を初演の際に語った二代目竹本正太夫の最新の注意を払っての芸本位の優れた音声技巧による描写が予想されていることを見逃すことはできません。この浄瑠璃初演の翌年出版されました操り評判記の何はその末の葉には、この度菅原伝授の二の爪、観賞状道明寺のおばご角樹に別れの憂い、伏せ子のうちにある娘刈谷姫を知らぬふりにてよそながらの憂い、位ごとなれば浄瑠璃にも位がつかねばならぬと批評しておりますが、また相対位ごとはあのように語らねばもったいがのうて癒しゅう聞こえるものとも言っております。叔母角樹に別れを惜しむ道真、あるいは伏せ子の中の姫それとなく別れを告げる道真の微妙な心の陰りを示す義太夫節特有の憂いの描写を見事に語り出すとともに、あくまで道真の高い品位を保つ音声描写に正太夫が成功したことをこの評判記がよく示してくれております。そして彼の音声や曲風につきましては、同じく操り評判記の女大名東西評輪で、故播磨城の音声節づけ共にすぐ写しに語られ、その上心をつけて芸を大事にかけられると評された正太夫でありまして、この芸風をもって初演の舞台を務めた結果は、寺子屋を語った竹本島太夫、桜丸切腹を語った竹本この太夫に続いての評判を取ることのできた正太夫でありました。また人形でも浄瑠璃風その他が伝えるところによりますと、人形の氏神と言われ、ことに立役の人形を使うことを得意とした当代切手の人形使いの名手吉田文三郎が観賞状の人形を使い、黒に梅鉢、若松の縫いのある上品な装束を用いたとありまして、道真の高貴な品位をいよいよ高く表現したことが想像されます。こうして音曲的にも人形の上にも浄瑠璃の効果を最大限に発揮するように努力されただけでなく、舞台装置の上にもあらゆる工夫が行われました。同じ浄瑠璃譜がこの曲の5段目の舞台について、道具を左右へ引き上げると天満宮を正面に、鳥居、玉垣、石灯籠まで細工美を尽くして 社の中に、道種の人形を飾り、太夫が看護師姿で礼拝すると見物席からの祭神が山のように挙げられたと伝えている記憶などは、いかに舞台効果に対する意識が旺盛なものであったかを実によく物語っていると思います。このように太夫、人形、舞台が浄瑠璃と完全に総合され、壮大華麗な演劇効果を構成したところに、延長期以後の浄瑠璃操り芝居の進むべき道を早くも明瞭に指し示しているこの浄瑠璃の新鮮さの意義を認めることができましょう。こうした演劇史的意義を持つ浄瑠璃であっただけでなく、初演で大変な好評を博しましたため、今後しばしば繰り返して上演され、延長4年2月から秋にかけては江戸の秘伝の定座でも上演し、江戸の町中の手習い師匠たちへ切り落とし札、この切り落とし札とは平戸間の最前列または下等の席の座席券を意味いたしますが、この切り落とし札を配ったため大変な人気となりまして、その利益で神田に屋敷を買って菅原屋敷と名付けたり、新築までしたなどの逸話も残っているというほどでした。この革新的な浄瑠璃を歌舞伎でも見逃すはずはなく、竹本座の初演よりわずかに遅れた延長3年9月に京都の清三郎座で早くもこの曲を舞台にのぼせましたのをはじめ、翌4年5月には江戸でも中村座が上演しております。また一村座でもほとんど同時に女観賞状うつつなる神の題名で女賞状を持って中村座と共演したというありさまでございました。このようにして、以後操りでも歌舞伎でも繰り返し上演されて現在にまで及びますが、この間に、歌舞伎では歌舞伎特有の演出がいろいろと工夫され、これがまた操りの演出にもある程度の影響を及ぼして現在の文楽の舞台に見るような形式となりますが、その代表的なものは三段目口の車輪でございましょう。最後に二段目の霧を俗に道明寺と申しますことについて一言触れておきます。これは言うまでもなく、この舞台となっている場所が道明寺のある村であり、浄瑠璃の文句にも大塩は他に荒木の天神、河内の橋村道明寺に残る遺徳ぞありがたきなどとあることによるものでございますが、道明寺は現在大阪府南河内郡道明寺町にある古儀真言宗の尼寺です。この寺は聖徳太子の会期と言われ、初めは恥寺と呼ばれましたが、菅原道真が左遷されていく途中、ここに一泊したので、道真の名の一字を取って道明寺と後に改め、本尊の十一面観音は道真の作と言われております。これらの話の真偽は分かりませんが、こうした言い伝えの上に立って初めて、少女名残の終わりの一節、夜は明けたれど心の闇寺、照らすは塗りの御誓い、道明らけき寺の名も道明寺とて今もなおの意味がよく理解できるように思われます。また萩の里の鳥の鳴き声は別離を意味するとの伝説があったことを考えますと、刈谷姫の鳴き声を聞いての今鳴いたは確かに鶏、あの声は小鳥の音、小鳥が鳴けば親鳥も鳴くは性ある習いぞと心の嘆きを隠し歌、泣けばこそ別れを急げ鳥の音の聞こえぬ里の暁もがなと英字捨て名残は尽きずおいとまとの一節がよく理解できます。前回お聞きいただきました東天光の趣向もやはりこの伝説に基づいたものと考えられます。それでは演奏に先立って竹本綱太夫、竹沢弥七の両氏のお話を伺ってみることにいたしましょう。
いよいよ少女名残ですけれども、これはまた前回申しましたように大体一段のものを二つに割ってるんですけれども、どう言いますか、奥の方になっていますといよいよその荘重な曲といい、大体この、お客さんなんか大変ちょっと趣味のない方といいますか興味のない方ちょっと退屈するような陰気臭い場面なんですけれども、その陰気臭いところがあって今度3段目に移って車引きになって派手になり、また蛾の祝いになり、まただんだんと閉まってきて最後その寺小屋の4段目でグッと閉まるというように、いろいろとその劇の構想上いろいろな場面があるわけで、長いところは陰気臭いところがあり派手なところがありと、そこが作者の狙いで、これは妙手王楽の傑作だと思いますが、この3段目についても段切りなんかはもうこの特にこの調子を上げてあります。この調子を上げるということはこの、ご承知のように中心裏の俗に言う4段目縁起半が切腹でも、調子が上がってありますが、
嘆きが悲嘆の極は極と言いますか、悲しみが極まった後では必ず調子を上げてお客さんの気持ちをよく幾分か和らげると、まあそのこの2段目の道明寺の談義では歌うようなとこありませんが、やっぱり気分的にはやっぱりこういう哀れな、つまり別れのまあ曲になっておりますけれども、調子を上げるということによって幾分かお客さんがまあ嘆きの静まってるとこから解放されて幾分かいい気持ちになれるというようなとこから、やはりこの作曲した昔の名人方が苦労したんやろうと思います。まあ、調子上がるので我々にすると楽になるんです。調子は高いけれども楽なとこ で、まあ、この富士漬なんかはよくお聞きになって分かりますように、談義の方で大三重というのがありまして、とても、なんかこう荘重なものがありまして、この大体大三重というものは大乗によくあるもんで、あんまりこういう切り場にはないんですけれども、これにまあ匹敵するといいますか、作曲で、うちの師匠が引退の時にやりました二月堂の場にもやはり大三重というのが埴輪にありまして、実に荘重な節で、三味関さんとしてもこういうところなかなかそのゆったりあんまりやりますとだれてきますので、少しこう足取りを早めてだれないように気を使いながら、しかもゆっくりやるというとか非常に難しい。まあ、そういうところ三味関さんも調子が上がって言おうとさしながら、やっぱり苦労があると思いますけれども、まあ、そんなところに非常にまあ人形も独特の動かない、この慣習を使った方に聞きますと、非常に人形を使う方がもう実にその動くものは楽ですけれども、動かないでじっとして溜めてるというのは実に手がしびれてくるそうです。文次郎さんもいっぺん僕の時に慣習状を使っていただきましたが、その時も言うてありました、慣習状はもうエロます言うて動きがないから手がしびれてくるっておっしゃってました。これだとかその今のローベン杉のローベン僧状とか、こういうような動かないものは人形使いの方も大変だと思います。じっとして溜めてて腹芸をすると言いますか、そういうところに非常に苦労があると思います。三味線の方でどうで
しょう。もう難しいばっかりで、よくやっぱり昔の方でもあったらしいですね。我々ももちろんそうですけど、人形さんと三味線で姉妹の方で、見返り玉の前によくある手ですけど、キリガンツン、キチンケンツンと、この一番姉妹のツンに人形の足と合わん、これがやっぱりその時の人形さんのが上等の方ですとやっぱり残ってみたいな、
間が広いわけです ね。
それでよくこのそれで見てチーンってツンと見て合わせないらしい、見ないでやっぱり両方が合わんといかんってなことで、よくこの偉い方も言われとられたらしいですし、私どももこういうとこがいっとも、なんかこう自分の息いっぱいできっちりと合わんといかんというような、ところがもう我々ですと、そのもう この辺になってっても、もうあと2分か3分でやれやれってところですから、そこにとってももう皆も力も全力尽くしてしまった後ですから、そうなかなか持てませんです。そういうところにやっぱり三味線の、苦しいまた勉強せんならのところもあるんじゃないかと思います。まあ、それからこの2段目なんかの専門外じゃないですけど、やっぱり人形さん見ててもやっぱりよくできておりましてね、色が全部違いますよね。僧正さんから、何から宿根太郎は青い子は何の着物、
全部も色がね、
こんなことも昔の方はやっぱり偉かったですね。
かごじは黄色ですかね、
それで立つとの前が黒、そんなんで
針姫が赤ですか ね、
全部違うね、色
色彩ということを考えてますね。それから名人であった、まあ、もう僕らも聞かせてもらったこともないんですけれども、木屋の木谷法仁先生のご尊父であった五代目八太夫という名人の五世八太夫という師匠の、お稽古本の御用本をうちの師匠がいただかれて、またそれを僕が頂戴して拝見しますと、この八太夫師匠という方がよく勉強している方で、これは法仁先生がお書きになったんか、八太夫師匠ご自身にお書きになったんか、そのとこ分かりませんが、いちいちその御用本の、稽古本の上に思い入れが全部印がしてありまして、気にも魂備わってという時には観賞所がその木像をぐっと見るところであるとかいうようなことの実にありがたい句伝を記してある立派なその芸訓とも言うべきものを僕も頂戴して持っておりますが、それにもやっぱりちゃんと詳しく書いてあって、でまあこのところはこういうやにやったらいいとか、こことかこういう気持ちであれというのは詳しく書いてございます。まあ昔の方もやっぱりこういうものには特に勉強して苦労知られて、まあ自分の、まあ心覚えというようなものを後世残すために示しておかれたんだと思ってありがたく思っておりますが、まあ、とにかくまあこういう対局といいますか、こういう立派なものはまあ あくまでも保存したいし、またその後々まあ及ばずながらまた次の人がやってもらうときにやっぱりなんか参考にしてもらうように我々も思っておりますが、
とにかくまあ立派なこういう祖先が残してくれたこの立派な節付けというようなものは本当に我々にとってありがたい。やっておりまして、つまり弥一さんもそうだと思いますが、やっておりまして、そのあんまり曲がよくできているので、自分自身がもうやりつつ感動してしまうんです。よくもこんな立派な節付け、結構な節付けをされたもんだ、こういう時に名人はさぞかし苦しんだらんでしょうなとか、またありがたいことにこんな立派な、よくいい節がついたもんだと思うと、もう実際語ってて感激して、こうなんかこう自分が語れなくなるとかとなります。そういうように、もう実にこういうものはもうありがたい、我々の本当に祖先の残された立派な、大事業だと思います。
どうもありがとうございました。それではご準備が整ったところで演奏していただきましょう。